スクレシネマ楽しもう映画の秘密。いやー、フリーマオフィスの中村麻里さん、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
今月は3本も映画を持ってきていただいたんですよね。
そうなんです、はい、韓国映画セレクション、スプリング2014と銘打ちまして、実はですね、去年、韓国映画セレクション2013春と、若干違うんですけど、同じように3本、ちょっとちっちゃいフェスっぽい感じで、シネマートさんで、公開したんですけども、それが非常に好評でして、で昨年秋にも秋バージョンをやったんですが、続けて3回目ということで、韓国映画の、その前の年ですね、ヒットした作品を日本でちょっとまとめて、皆さんにご覧いただこうかなと。
そういう企画なんだ。
そうなんですよ。
2013年にじゃあヒットした、
そうですね、2012年の冬から2013年にかけてヒットした作品なんですよ。その中でも一番、かなり興行が良かったのが、の恋愛の温度という作品なんですけれども、
やっぱりなんか見たら、こうすごく自然なんだけれども、ほう、ちゃんとストーリーのね、展開が王道を言ってて、
そうなんですよ、
人気出そうだなと
思いました。そうなんです。これが実はですね、33歳の女性監督の作品なんです。
能読さん、
はい、そうなんですよ。で、脚本も彼女が書いてるんですが、別れた、男女が、よりを戻すのか戻さないのかって、もう別れたとこから始まるんですよね。
そうそうね、
なかなかないですよね。
で、なんか最初、こう、語ってるんだよね。こう、インタビュー形式みたいな感じで。
そうなんですよ。
どれに喋ってんだろ
う。そうなんですよ。それの秘密は最後またちょっと分かるようになってるんですけど、そうなんですよ。ずっと誰に話してんだろうって思いながら、でもそこで実はこう、本音が出つつ、そうなんですよね。
面白かったですね、その手法といいね。
そうなんですよ。結構この、テンポが非常に良くて、彼氏のフェイスブックにこっそりログインしたりとか、なんか今時だなっていう感じなんですけど、またそこが面白いのが、彼女の方は彼氏のログインすぐできちゃうんですよね。男の方は
ノートにびっしり書いてさ、全部
いろんなパターン書いて全部ダメみたいな、
分かってないなみたいな
そういうところが、言われてみれば女性っぽい視点だよなっていうか、
面白かったですね。
そうなんですよ。
あと舞台がなんか銀行っていうところがまた、
そうなんですよね。新しいというか、なんかこう、普通なんでしょう、韓国映画って、ドラマもなんですけど、こうなんかこう病気を持ってたりとか、ちょっとなんか特殊な世界というか、そういうのが多いんですけど、ごくごく普通の男女、特にこう仕事とかも、割となんか地味というか、そんな感じなんですよね。
そう、そこがなんかまた説得力があったというか、
そ
こが面白かったですね。
非常にこう誰しもが共感できるっていうか、別にそれは本当に銀行じゃなくても社内恋愛で破局してっていうところで、こうそれがあの二人だったんじゃんってバレちゃって、で噂されみたいな、報復のために彼氏のパソコンを壊して、着払いで
バイオだしみたいな、そうバイオだよと思ってすごい面白かったですね。そういう細かいディテールがね。
そうなんですよね。
女性監督だったんですね。
そうなんですよ。なんかもうそういう、なんでしょう、誰しもが一度は経験して共感できる恋愛のあれこれみたいなところが、こう結構細やかに描かれてるんで、ああ分かる分かるとか、これムカつくとか、
それがヒットの秘密だったのかもね、韓国でもね。4月シネマート新宿で、これは、ロードショーですね。
はい、そうですね。一応今のところシネマート新宿と、シネマート新サービス大阪なんですけども、でも、ヒットすればどんどん広がっていくかなっていう、
ね、
はい、
そうね、だってね、今日ね、電車乗ってきたら、中学生ぐらいの女の子たちの会話で、やっぱ韓国人かっこいいよね、日本人チビとかみたいな何言ってんだろうこの子たちはと思いながら、なんか韓国人が道でかっこいいよねって言ってるような、でもだんだんそういうのに進出されつつあるなってちょっと感じましたね。
向こうの俳優さんって、韓国そのものが兵器があるじゃないですか、だから結構鍛えてるんですよ ね。体がやっぱり日本人の男性よりも平均的にこう、がっちりしてるというか、そういう印象がやっぱり強いのかなっていうか、俳優さんでもちゃんとその期間はちゃんと俳優業お休みして出てたりするんで、そうなんですよね。
まあ、鍛えてるといえば。
鍛えてるといえば。
トップスターの。
トップスター、オムテウンが、ちょっといい体をさらしてるんですけども。
そうでしたよね。そうでしたよね。
はい。これは、あれですね、すでに人気の俳優さんと、マネージャーとか付き人をやってた二人が、ちょっと、 ある事件をきっかけにマネージャーがもともと俳優志望だったっていうこともあって、彼のその脇役というか、うん、助演をして、それからこう一気に人気が上がってきて、そのマネージャーの方がどんどんどんどんこう欲が出てきて、うん、彼を食っていくみたいな感じで、うん、ちょっと人間の黒い部分が、
そうですね、
芸能界の黒い部分が、はい、
いかにもな、
まあ、いかにもなんですけど、まあ、王道な感じなんですけど、ちょっと、ね、ちょっとサスペンスっぽいテイストがあって、ね、はい、はい、
これパクジュンフン監督作品、
ね、はい、はい、そうですね、はい、これもオムテウンとキムミンジュンっていう、うん、まあ、向こうでは実力派と言われてる俳優さんの、うん、はい、
豪華顔合わせですね。
豪華の、本当にもう本当に結構その向こうのこうレッドカーペットみたいなシーンとかもすごく華やかに描かれてるので、うん、ちょっとそういったところを垣間見るというか、
そうね、はい、また恋愛の温度とは全く違う、そうですね、世界を楽しめるという意味では、はい、まあ面白いかなという、はい、トップスター、
トップスター、
はい、です、はい、それともう一つ、はい、これ全部さ同じ時期にそのシネマアートでこう繰り返しやるのかな、
そうですね、順番でプログラムが
A プロ、はい、B プロ、ね、C プロみたいな、はい、あ、じゃあシネマアートをチェックしてもらえれば、ね、シネマアート新宿、
はい、時間合わせていただければ、うん、どれかしらは、はい、見ていただけ
見ることができるんですね、
はい、うん、で、ファイヤーブラストという、はい、恋に落ちた消防士、はい、奥さんを、はい、守ることができなかった消防士、うん、でと、医療ミスによってちょっと職を失いかけてる女性外科医の、うん、まあ、ちょっとヒューマンラブストーリー、うん、ラブコメディみたいな感じなんですけども、うん、これがまたちょっとすごいんですけど、2012年のクリスマスイブに、はいはい、かのレミゼラブルですとか、はい、うん、ホビットを抑えて興行1位になったという、う
ん、あ、そうなの、
そうなんですよ、まあ、その段階で多分週数が多分若干ずれてはいたと思うんですけど、うん、その日に関してはこれが一番だ
ってことは、このじゃあ
工数ですね、
工数が大人気なんじゃないの、はい、
大人気、そうなんですよ、彼が
見た目から
してちょっとマッチョイケメンですけど、ね、そうです、彼があれです、日本でも有名な白夜行、はい、あれ の, ドラマ版でいう山田孝之さんの役柄を主演、うん、まあ、主演というか、はい、でやった俳優さんで、
う
ん、
まあ、今日本のね、はい、コンテンツとこう韓国のこ
うい
ろいろね入れ替えたりしながら興行してるみたいですよね、はい、へえ、じゃあこの人が人気だったからその1レミゼを抑えて1って
すごい、ね、レミゼ抑えすごいですよね、うん、
すごいですね、
はい、
これチョン・ギフン監督だ、
はい、
うん、そっか、
はい、でこちらハン・ヒョージュさん、はい、女優さんなんですが、はい、彼女も日本で結構ちょいちょい活躍されてる方なんですけど、女優さんで、
は
い、
そうですか、
非常にサバサバした感じが、うん、ちょっと水川あさみさんっぽいイメージがありつつ、個人的には可憐な表情をした時が、うん、桜井幸子さんに似てるなって、
へー、細かいそう、ちょっとそういう風に思うわけね、
そんな表情を、
まあ、だから日本人と韓国人ね似てるっちゃ、ね、
そうですね、
似てるし、
そうですね、
まあ、日本に住んでる韓国の方もたくさんいらっしゃるから、ね、だんだん区別がねつかなくなってくるかもねなんていうような そんなこんなの韓国映画3本立て、
はい、3本立てで、ね、はい、
楽しみに
4月の5日から、
はい
はい、シネマート新宿、シネマート心斎橋で、はいはい、公開になりますので、
はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ、今日の2曲目は何を持って来てくださったか、
はい、それが、最後のそのファイヤーブラストの、はい、主題歌でエンディングにも使われてるんですけど、これ 現代が絆創膏っていう、
うん、
ちょっと可愛いタイトルなんですけど、うん、そのノウルという、はい、4人組が歌ってらっしゃいます、はい、これも同じタイトルで絆創膏、
はい、
はい、
読書紹介コーナーリブル、
はい、毎月第4週目には読書紹介コーナーリブルお送りしてます。今日はですね、なんと山本周五郎、何回目になるかな、結構山本周五郎好きですよ、宮みたいに、もうだっていい作品たくさんあるんだもん、山本周五郎は1903年から1967年に生きた人で、そうですね、よく映画のね原作になってますね。で今日紹介する本は季節のない街っていう新潮文庫から出てる本なんですけど、もうねこれを取って読んだらね泣いた もう泣くよ本当に。なんかあのこれは、季節のない街って聞いたことないですか、去年泉谷茂が、紅白で歌いましたね。季節のない街に生まれ、なんだっけ、季節のないあの春夏秋冬。これは多分この本を読ん、多分泉谷も山本周五郎が好きなんじゃないかなと思いますけれども、あの季節のない街っていうのはね、ある、一つの街のいろいろな人の風景を描いてるんですね。これがね、戦後すぐっていう感じの風景なんだけれども、もうね、題だけこう十いくつあるんですけど、題だけ読むと街へ行く電車とかね、あと半助と猫とかね、猫と暮らしてるおじさんの話とか、あと親思いっていう話とか、あと、まあ、枯れた木とかね、なんかそういう、一位の人々、なんかとにかくこう懸命に生きてる人たちの姿を書いて泣けるんですけども、私が一番泣けちゃったのはプールのある家っていう題の、短編なんですよ。これね、多分ちょっとまあおもらいさんというか、人から物をもらって、あの残飯とかもらって生活している親子の話なんだけど、子供がね、あのね、もらった食べ物にね当たってね、お腹壊して死んじゃうの。それで、あの全てあの子供からもらってくるもので、生活を成り立たせた親がね、最後にお前は何も欲しがらなかったなっていうの。もうなんかそこのところでぐっとこう、ああ、なんだ、そういうところになんかちょっと真実を、描き出すっていう、この山本周五郎のね、筆の強さというか、なんていうか、から雨が降るんですよ。その街にはよく。その雨の状況とかね、そういうのが思い浮かぶ、映像が思い浮かぶような、そんなような、この、短編集、季節のない街、新潮文庫は、すごいすごいおすすめです。南谷のこと、今月のね。で、あの一番最初に出てくる街へ行く電車っていうのはね、あのね、電車オタクのね男の子の話なんだけど、ちょっとね、あの足りないの。それでも電車が大好きで、プー出発とか言ってやってて、あのしょっちゅうその街へ、外の街からその電車バカと呼ばれていましたけれどね、その子はね、その子がやってくるっていう話で、これもほのぼのとしてあったかい話でしたが、これは多分黒澤明が映画にしてますよ。ドデスカデンっていう映画だったと思うんですけれども、その男の子が発するこう擬音、その、汽車の真似をするときにドデスカデン、ドデスカデンって言いながら走ってくるというようなことが、本に書いてありますので、ぜひ読んでみてください。リブル読書紹介コーナーは、今月は季節のない街紹介しました。